今日は間違った評価を真に受けてミスリードされない。作品の評価というのはなかなか難しいもんで、自己評価は、まあ他人の評価も難しくて、誰に評価されるか、どう評価されるかって結構大事なんだけど、そこを間違いやすいのでね。で、それで間違えて自分を見失うということがよくあるので、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はラジオネーム太郎さんという方からのお便りです。僕は6年ほど前から公募やネットの小説コンテストにチャレンジしていますが、一度だけライトノベルでの賞で最終選考に残っただけで、あとは落選ばかりです。完成させた作品が今までに3作あり、3作か、はいはい。いずれかをどうしても世に出したくて、ありとあらゆる賞に送りましたが、ダメでした。X で、RT、リポストした人の小説を読むというハッシュタグがあり、それを利用して自作にレビューを1000近くもらっているのですが、どれも高評価で、中にはプロ並み、天才という言葉もかなりありました。高評価レビューをくれた人の中には、プロ作家やよく知られている編集者もいます。自分で読み返すたびに鳥肌が立つくらいの自信作ではありますが、うぬぼれではなく他者からの評価も高い、ことはこれで証明されていると思います。されてないよ。まあいいや。もちろん、新作には手をつけていますが、どうしても書き上げてある3作品を世に出したいです。何か方法はありますか？そもそも、これだけ多くの高評価を得ているのに、どうして自作が落選するのかわかりません。売れ筋もきっちり押さえてあると思います。先に、書き上げてある3作品を世に出したいですが、何か方法はありますかということです、が、先に答えを言っておくと、その3作品の活字化は諦めなさいということです。それは、先に言っとこうね。すでに不特定多数に公開しているので、新人賞の応募はできないです。それから、小説投稿サイト経由のコンテストに出してみるという方法もあるんだけど、すでにコンテストの結果は出ているようなのでね。諦めなさいということです。で、さっさと次の作品にかかった方がいいよということです。そもそもこれだけ多くの高評価を得ているのに、どうして自作が落選するのかわかりませんっていうことなんだけど、これ、作品を読んでいないので一般論で言うと、誰に評価されてるかっていうことが重要で、社交辞令を真に受けて舞い上がってる状態だよねっていうことです。コンテストの場合だと編集者が本当にいいと思っていれば出版のオファーがある。っていうことです。で、あと、プロ並みっていうのは褒め言葉じゃないからね。プロ並みの作品だったら既存のプロにオファーした方が話が早いのでね。ということです。ねえ、今日のテーマであるように、間違った評価を真に受けてミスリードされている典型例だよっていう、太郎さんね。たくさんの評価、多くの高評価を得ているというふうだけれど、誰に評価をされたのかっていうことが重要です。その評価をする人が本当に、その見る目があるんだったら、評価をした人がとっくにデビューしているはずだ。それからと、よく知られてる編集者が、褒めているんであれば、本当にすごいと思うんだったら、とっくに、じゃあデビューしましょうよっていう話になっているはずだよね。 と、やはりね、まあ、6年書いて、書き上げ、書いて、6年書いていて書き上がったのがわずか3作っていうのは、まあそもそも執筆量が少なすぎるよねっていうことは、言えます。書き上がってない作品っていうのは書いてないことと同じなのでね、原稿は書き上げるのが当たり前だからさ。で、1本、最終に残ったということがあるけど、またどうも寄せ落ちをしてると。で、一本書いたものが、一本書いて寄せ落ちした作品がどこか違う賞に出してみたら受賞するという、そういうことはあります。まあ、予選委員の、当たり外れっていうのはあるからね。ただし、三作書いてみて結果が出ないというのは、それが現在の太郎さんの実力です。んで、なぜ、どうして自作が落選するのか分かりませんというのは、それは、答えは簡単で、作品が下手だからです。で、評価をしている人間の評価が間違っているということです。たくさん評価があるということだけ、高評価をもらっているということだけれども、それだけたくさん評価ができない人間がいるということをまず理解しましょうということは大事です。ということだね。まあ、作品の自己評価というのはほぼ不可能だと。デビュー前の人間の作品の自己評価というのはほぼほぼ不可能だと思ってください。ご自身が、どこの誰かわからない人間にたくさん評価された段階で、されたと思って、たくさん評価されたから、それで鳥肌が立つくらい自信作っていうようなことをご自身で、思っているけれど、これはどういうふうかというと、まあ、よく言う、脱稿杯というやつだね。筆力がまださほどでもないときに、書き上げてしまうと、書き上げただけで舞い上がって自分は巨匠だと勘違いするという現象が起きます。これはダニング・クルーガー効果って言って、このラジオでもちょいちょい話をしているけれど、まあそういう、現象だと思ってください。で、ラジオネーム太郎さんが、今一番真っ先にやんなきゃいけないことっていうのは、とりあえず書き上げることはできたんだよね。3本書き上げることができたので、まあ、サクッと、どこかの小説講座、どこでもいいです。どっかの小説講座に行って、作品を読んでもらって、で、客観的な評価を受けるようにしてみてください。で、それでどのぐらいの評価が得られるのかということをチェックすることっていうのが重要です。こう一本最終まで行って、あとなかなか行かないっていうことは、どうも作品の出来ムラが大きいような感じはするので、まあそういう場合には基本的な筆力が足りてないよねっていうことは、そういう印象は受けるけども、それは作品を読んでみないとわからないのでね。大体シーンがきちんと書けてないとか、国語力がおかしいとか、そういうところがね、あったりすると、まあこんなような話になったりします。まあとりあえず最後まで書き上げることができた模様なので、まあ次のステップに進むことって大事だよっていうことだね。いつまでも書き上げて、ボツになった作品をこだわっていても成長はしないからねっていうことはあります。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いと思ったら、投げ銭してください。200円ぐらいからだいたい投げ銭できるようになってます。チャンネル登録や通知をオンにしてください。 鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、織江物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問などなど、いろんなお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、ダブった、ごめん。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。2日休んだら、ボリュームのレベルチェックすることを忘れてたな。音が割れてたらごめんなさい。というところで、小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。そんなところで、ではではでは。